Above the great west door of the renowned
ロンドンにある有名なウェストミンスター寺院の扉の上に20世紀における10人の殉教者の像が飾られています。聡明な神学者ディートリッヒ・ボンヘッファーはその一人です。彼はナチスの独裁とユダヤ人への仕打ちを批判しました。彼は反政府活動を理由に投獄され強制収容所で死刑を受けました。ボンヘッファーは数多くの著作を残し、最もよく知られた作品のいくつかは彼に憐れみを示した看守たちの助けにより獄中からこっそり持ち出された手紙です。それらは後に Letters and Papers from Prison という題で出版されました。そのうち一通は結婚を控えた命に宛てた深い洞察が記された手紙です。結婚とは二人の間における愛以上のもので、愛にあるとき世界で見えるのは自分たち二人だけです。しかし結婚によってあなた方は世代間をつなぐ鎖の輪となります。神はご自身の栄光のためにそれぞれの世代をきたらしめ過ぎ去らせ、ご自身の王国に呼び寄せられます。愛においてあなた方に見えるのは自分たちにとっての幸せな天国だけです。しかし結婚においてあなた方は世界と人類に対する責任ある立場に置かれます。愛はあなた方のものですが、結婚は個人的なものを超えており、それは身分であり職です。王を王とする者が統治の意思だけではなく王冠であるように、神と人の前であなた方二人をつなぎ合わせるのは互いに対する愛だけでなく結婚なのです。したがって愛は人から、結婚は天、すなわち神から来るものなのです。どのようにして男女間の結婚は互いに愛する愛と自分たちの幸せを超え世界と人類に対して責任を負う立場となるのでしょうか。どのような意味でそれは天、すなわち神から来るものなのでしょうか。この洞察を理解するには創世の初めまで遡る必要があります。預言者たちは私たちが初めは英知として存在していたこと、また霊の体を与えられ天の両親の息子娘となったことを明らかにしています。私たちが前世で霊の存在だったときに、天の御父は私たちもご自分のように進歩する特権に預かるという望みを推し進め、私たちに能力を与えるための計画をお立てになりました。この計画には救いの計画、偉大な幸福の計画、贖いの計画などの呼称があります。この計画が持つ2つの大切な目的についてこのように説明されています。そして彼らの中に神のような者が一人立ち、共にいた者たちに言った。あそこに空間があるので私たちは下っていこう。そしてこれらの材料を取ってこれらの霊が住む地を作ろう。そして私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかを見よう。第一の位を守る者は付け加えられるであろう。さらに第二の位を守る者は常しえに栄光をその頭に付け加えられるであろう。天の御父のおかげで私たちはすでに霊体として存在していました。次に御父はその存在を補い完成する道を示されました。肉体の要素が付け加えられなければ神ご自身がお持ちの全く存在と栄光に到達することはできないのです。前世で神と共に霊として過ごしていた時、御父の計画に賛成し参加する、つまり第一の位を守ることで私たちは肉体を付け加えられて、御父が創造してくださった地球に住むことになったのです。そして現世の経験をする間に、何であろうと主なる私たちの神が命じられるすべてのことを私たちがなすことを選択すれば、私たちは第二の位を守ることになります。つまり自らの選びによって神のもとから離れ、力、欲求、情熱を伴う肉体をまといながらも日の境の律法を実践する決意と能力を神に、そして自分自身に証明することになったのです。私たちは肉体を制御し、肉体を霊の主とせず霊に使われる道具とできるでしょうか。永遠にわたって生命の創造を含む神の力に預かることができるでしょうか。私たちは個人的に悪に打ち勝つことができるでしょうか。それを成し遂げた人は常しえに栄光をその頭に付け加えられるのです。 その栄光の非常に重要な側面とは、復活した不滅の栄光に満ちた肉体です。私たちがこうした可能性と約束を知って歓喜したのも当然なことです。この神聖な計画を成し遂げるには少なくとも4つのことが必要です。第一は、私たちが住む場所となる地球の創造です。私たちは創造が偶然ではなく、父なる神が指示され、イエス・キリストがそれを実行されたことを知っています。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。第二は、死すべき状態です。アダムとエヴァは御父の偉大な幸福の計画に参加するすべての人に代わって行動しました。彼らの堕落により、肉体の誕生や神のもとを離れ、現世での経験と学びの場が整いました。堕落とともに善悪の知識と神から与えられた選択の力が与えられました。最終的には堕落によって、現世の生涯を一時的なものとするために必要な肉体の死がもたらされました。私たちが罪のあるまま永遠に生きることがないようにするためです。第3は、堕落からの贖いです。私たちは天の御父の計画における死の意味を理解しています。しかし、その計画は最終的に肉体の死と霊の死を克服する何らかの方法がなければ無効になってしまいます。そのため、贖い主、神の一人子であられるイエス・キリストは、アダムとエヴァの背きを贖い、すべての人に復活と不死不滅をもたらすために苦しみ、亡くなられました。また、私たちのうち誰一人として、福音の律法に完全に、また一貫して従える人はいません。主の贖罪は、悔い改めを条件に私たちも罪から贖うのです。罪の許しと霊の清めをもたらす贖いの恵みにより、私たちは霊的に再生し、神と和解します。霊の死、すなわち神からの離反は終わりを告げるのです。そして最後に必要なのは、神の王国に入るための肉体の誕生と霊的再生のための環境です。私たちがご自分のように奨励し、神の技を成功させるために、神は男性と女性に対して結婚し、子供を設けるように命じられました。つまり、現世の試しにおいて鍵となる、神と共に永遠の栄光を受けるために不可欠な肉体を、神と協力して創造するようにお定めになったのです。また両親は家族を築き、子供たちを光と真理の中で育て、キリストに対する望みへと導くよう神は定められました。御父はこう命じておられます。あなたの子供たちに次のことを率直に教えなさい。すなわち、背きによって堕落が生じ、その堕落が死をもたらす。あなた方は水と血と私が作った霊とによってこの世に生まれ、塵から生けるものとなったので、誠にあなた方は水と聖なる御霊によって再び天の王国に生まれ、血によって、すなわち私の一人子の血によって清くされなければならない。それはあなた方がすべての罪から清められ、この世において永遠の命の言葉を享受し、来るべき世において永遠の命、すなわち不死不滅の栄光を享受するためである。天の御父のもとを離れた理由と、御父のもとに戻り共に奨励するために必要な事柄を理解すると、この地上における生涯に関連して、肉体の誕生と霊的に再び生まれることは、この二つの前提条件ほど大切なものはないということが非常に明確になります。これはボンヘッファーの言葉を借りれば、まさしく天、すなわち神から与えられた神聖な制度である結婚の職であり、人類に対する責任ある地位です。現世と来世において世代間をつなぐ鎖の輪、すなわち天の秩序なのです。男女間の結婚の上に築かれた家族は、神の計画が成功するための最良の環境を提供します。純粋無垢な状態で子供が生まれる環境、実り多い現世の生活と来世における永遠の命に必要な学びと備えの環境です。社会が生き残り栄えるためには、そのような結婚の上に築かれる家族があることが不可欠です。 だからこそ社会や国家は一般的に結婚と家族を特権的な制度として奨励し擁護してきたのです。結婚と家族は単に愛と幸福に関連したことではありません。男女間の結婚並びに結婚している男女が築く家族に関する社会科学的事例には説得力があります。ですから私たちはこう宣言します。私たちは警告します。家庭の崩壊は個人や地域社会、国家に古今の預言者たちが預言した災いをもたらすことでしょう。しかし結婚と家族の役割に関する私たちの主張は社会科学ではなく、結婚と家族を創造されたのは神であるという真理に基づいています。その神とは、初めにご自分の形にアダムとエバ、すなわち男と女を創造し、二人を一つに合わせて夫婦とし、彼らが一体となり増え地に満ちるようにされたお方です。一人一人が神の形をしていますが、おそらく私たちが神の形に作られた男と女であるという言葉の最も完全な意味は、男女が一つとなる結婚の絆の中に見出すことができるでしょう。私たち誰であっても、この神聖な婚姻関係という秩序に変更を加えることはできません。人の発明品ではないのです。そのような結婚はまさに天、神から与えられたものであり、堕落、そして贖罪と同じく幸福の計画の重要な一部なのです。前世でサタンは神とその計画に反抗しましたが、今も反抗は激しさを増すばかりです。サタンは結婚と家族の形成を阻止しようと戦っています。結婚と家族が形成されることを邪魔することに必死です。人間の性が持つ神聖さをすべて攻撃し、際限ないまでの不道徳感や行いによって、その神聖な側面を結婚の枠組みから引き離しています。結婚と家族を優先する考えは無視したり、なくしても良いものとし、あらゆる男女に少なくとも仕事やその他の徹底や自己表現、自己実現、個人の自由の追求に比べて優先度を低めにしても良いと納得させようとしています。両親がキリストに対する信仰を持ち、改心し霊的に生まれ変わるよう子供を教えたり訓練したりしないのを見て、サタンが喜んでいるのは確かです。兄弟姉妹の皆さん、良いもの、大切なものはたくさんありますが、なくてはならないものはわずかなのです。結婚と家族に関連する基本的な真理を宣言したからといって、理想とは異なる現状に置かれた皆さんの犠牲や成功を見過ごしにしたり軽視したりしているわけではありません。皆さんの中にはふさわしい相手がいないこと、同性に惹かれる性質、身体的や精神的な障害、単に失敗に対する恐れといった理由で一時的であっても信仰を曇らせ、結婚の祝福に預かることのできていない人もいるでしょう。あるいは結婚したけれども、結婚生活が終わりを迎え、二人一緒でも大変なことを一人でこなさなければならない状況にある人もいるでしょう。結婚した皆さんの中でも心底神にすがり祈り求めたにもかかわらず、子供に恵まれない人もいるでしょう。たとえそうであっても、すべての人は才能があり、賜物を受けており、誰もが神の計画を進める貢献をすることができるのです。時には現在必要なことのすべてさえも理想的とは言えない環境において達成できるのです。皆さんの多くは自分にできる最善を尽くしていると思います。現世で最も重い重荷を背負っていても、子供たちを生涯に導くという神の計画を擁護してください。私たちはそのような人をいつでも支える覚悟でいます。イエス・キリストの贖いは、イエス・キリストを頼るすべての人々の喪失や損失を予測し、最終的にそれらすべてを補うために成し遂げられたことを確信を持って証しします。御父が子供たちのために準備されたものの一部にしか預かれない運命にある人は誰もいないのです。最近ある若い女性から、自分は母親としてあらゆる飯の中で最も重要なこの飯にふさわしくないと打ち明けられました。私は彼女が気にしている問題は小さく、心配する必要はないと思いました。その務めを立派に果たしていたからです。彼女、ただ神を喜ばせ、神から受けた信頼を大切にしたいと、ね、願っているだけだと分かった私は、彼女に勇気づけの言葉をかけ、天の御父である神が御父の技に働く彼女にその愛と承認の証を与え、鼓舞してくださるよう心から祈りました。これがすべての人に対する今日の私の祈りです。 私一人一人が神の目にかなっているという承認を得られるように、結婚と家族が栄えますように、現世における私たちの行く末にこれらすべての祝福が待ち受けているかどうかにかかわらず、すべての人に幸福がありますように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。